こんばんは。
こんばんは。
はい。まめさん。
はい。何でしょう。
ちょっとね、オープニングはステルスマーケティングします。
何が起きたんですか、いきなり。え、ステルス？
うん、まあ、ですけど、オープニングはステルスです。はい、あのですね、
はい。
まめさんさ。
何でしょう。
ピザって食うでしょ。
まあ、たまに、ですね。うん、はい。
まめさん、ほら、東北じゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
ヨークベニマルってあるじゃん。
ああ、そこらしいありますね。ね、あれ、福島が本社ありますんで。
ですもんね。で、
はい。
おそらく、まあ、全国規模というか、関東近辺からですと、伊藤洋華堂さん。
あ、そうですね。はい、はい、う
ん。こちらでも販売してるんですけども、セブンプレミアム。
はい。
金のマルゲリータってのがあるんですよ。
ほう。
これ買ってください。
ん？あ、直接的に来ましたね、偉く。そんなにお気に召しました
はい、これね、すごい。ものすごい美味しいです。
マジっすか。
うん。
これなんか今一応画像を見させていただくと、冷凍もの？レンジでチンする的なやつな。
はいはい。若干ね、
はい。
お高いんですけど、
おいくら、537円。
うん。
お一人様分ってことですかね、これ、ね、サイズ的に、
ね。
はいはい。
はい。まあ、あれですよ。レストランで食べられるのとほぼ同等レベルで。
ほう？マジっすか？
はい。
それで一人前でこれだったら確かにすげえ安いなって感じしますけど。
うん。
うん。マーケティングしたいってことはよっぽど味か何かがものすごく刺さったということでよろしいですか？
うんですね。あと多くは語りません。まずはこれを。
買えと。
うん。
食えと。
で、実に、うん。まず、おそらくもう、俺、うちでデリバリーを取ることはないと思いますっていうレベルですね。
もうこれで十分。
うん。
これ。
まあ、いろんな理由はあるので、その辺はちょっと今日割愛します。
はい。
はい。それは、いや、叱るべき、時が来たらということで、うん。以上、オープニングでございました。
はい。
はい。皆さんには、何なのこのオープニングはってなってるかもしれないですけど、まずちょっと手に取られる方は手に取ってみてですね、ちょっとお試しいただければと思います。はい、ついでに言うと、
はい、
パッケージの後ろを見ていただくとって、なんかメタルギアみたいなものの言い方しますけど、
はい。
みたいなところですね。
ん？
はい。以上でございます。それでは参りましょう。オープニング！始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第273回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとマメタがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてマメタさんこんばんは。
こんばんは。
はい。よろしくお願いします、今日は。
よろしくお願いします。
今、早速、嘘をついてしまいました。
ん？
今回、ドラゴンクエスト10のプレイを元にしないと、先週に予告しました。
いきなり言い間違えてるじゃないですか。
いや、まあ、わざとなんですけどね。はい。
あ、わざとですか。
はい。今回ですね、ちょっとね、はい、前回の予告でも言ったんですけど、
はいはい。
完全、 ぶら下がり提灯企画でございますよ。
まあ珍しいですよね。これなんか、ほぼプレゼンされても見てるような感じです、ね。
まあ、半ば俺が言い出しっぺみたいな部分もあるので、
はいはい、はい。
ここは乗っかってしまおうかなというところもありまして、
おいし、
はい。なおかつ、今回はダイレクトマーケティングってことでね。
はい。
こういったなんですけど、もう、物売ったろうっていう話なんですよ。
すごい、直球できますね、直球で今回。
まあまあ、しかもそれも別にドアラジを売るとかそういうことじゃないので、有料になるとかそういうことじゃないですからね。
うん。うん。うん、そういうことではない。そういうことではない。
はい。というわけで今日のサポート仲間をご紹介しましょう。何年ぶりの登場でしょうかね。ケンポンさんです。どうぞ。
はい。ご無沙汰しております。金パッケージのケンポンと申します。よろしくお願いします。
いきなり、よろしくお願いします。
今のはない。会社名というんですか。
そうですね、会社名です。
今なんかエアで名刺渡されたんですかね、我々。
営業スタイルで
名刺なんかこうやって、私こういうものですって今やられたところですかね。
そうですね、まあ、今回はこういうスタイルだっていうお話だったんで。
はい、
まあ、じゃあよろしく
よろしくお願いします。ですね、
よろしくお願いします。
まずちょっとまず本編に行く前にオープニングの前段なのでね。
はい、
ケンポさん随分ぶりじゃないですか。
そうですね、多分もう3年ぶりとかそれぐらいになっちゃうんですよね。
ドアラジの出演がってことですよね。
そうですね、
しかもストレートに言うと私2回目ですよね。
多分2回目とかそれぐらいですね。
登場は3回目らしいですよね。
そうですね、そのケンタロスさんとやった後に兄さんたちとスペクタクルツアー会にも出させてもらってて、
うん、つまり俺がいなかったってことだ、うん。
そうですね。
ああ。一回目は、そう、俺が、なんですか、テクニカルアドバイザーの補佐的な感じで、つって、ケンポさんを確か呼びしたんですよ。
あ、そうですね。そうだったと思います。
なんだろう。インダイレクトか、ファーストインプレッションか、そんなんでしょ？
そうですね。兄さんが確かもう出れないから、代わりに、代打立てるっていうような感じで、ケンポさんに出させてもらったんだったと思います。
それ、いつだったんですか、それ。
確か3、いや、ほんと 3.1 とか 3.2 だから。
バージョン 3?
ですね。
だいぶ前じゃないですか。
いや、ほんとに。
まあ、じゃあ、というわけで、じゃあ3年ぶりで、はい、3年ぶりにして、ようやく3回目の登場で準レギュラー入りということでよろしいですか。
そうですね。はい。ありがとうございます。
おめでとうございます。
まあ、オープニングはね、お任せできなかったですけど、まあ、次回のね、また登場もちょっと、考えていただく形でね。
はい。
はい。いうわけで、今日ちょっといきます。で、ドラクエはどうなんですか？最近なんかインとかされてるの見たことはないんですけど。
いやー、もう、ほんと申し訳ないんですけど、4.1 で止まってるんですよ。うん、
バージョンも。
あら。
おお、
ええ。
あー。なるほど。
ええ、
うん、まあ いつでも復帰できるんですから、そんなの、
う
ん、
まあそうなんですよね。で別に課金切らしてるわけでもないんで、うん、
やって
な
くてもできる。課金はしてるんだ。
そうなんですよ、ちゃんと
売り上げには
貢献してるんで。
あ、さようですか。
有料プレイヤー。
へえ。
なるほどね。いや、まあいつでもお待ちしてますよ。
はい、
はい、うん、はい、ぜひともよろしくお願いします。まあ、でね、はい、今回、まさにちょっとオープニングトークで、っていうか、前段でも話したようにですね、はい、ドラクエ10の話しないんですよ、
そうですね。
したくてもできないと思いますし。うん、いうことで、先ほどちょっとまあ、ケンポンさんの登場時のそのコメントにあるように、はい、ちょっと今回はですね、ケンポンさんによるダイレクトマーケティングの話をしたいと思っております。
はい。
さてさて、何をお話しするかっていうのは、じゃあ本編ということで、はい、今日は、マメタさん、ケンポさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。はい、本編でございます。
はい。
はい。
はい、じゃあね、まずね、もう今のドラクエの話からそれつつあるわけなんですけど、
はい。
ない、してないったって、ほら、マメタさんとケンポさんでもともとネットゲーム仲間だったって って話、まあ、以前お聞きしたんですけど。
ああ、そうですね。
モンハンですね。
そうでしたよね。
当時、ファミ通で主催していた SNS サイトがありまして、そこで出会ったって感じですね。あの頃だと、モンハントライですか？確か時期的に言うと。そのくらいの前ですね。
トライか 3G か。
あ、そっちです。その辺ですね。
うん。
あ、3、うん。
そうなのね。じゃあ、はい、あの、別段、あれでしょ？ケンポーさん、その、ゲームから離れてたわけではない。
そうですね。むしろずっとゲームはしてます。
してるんですね。
あ、してるんだ。
うん、
で、ちょっと安心した。
そこら辺からの話ということなんですけど、何してたんですかね。
まあ、一言で言うと、全部スイッチが悪いんですよ。
悪いってなんだ。
いや、あの、ドラクエに運心なかった原因っていうのが全部スイッチなんですよ。
あ、そういうことなんですね。
なるほど、なるほど。
季節して、昨日、
はい、
スイッチ3周年の時期ですからね、実際。
あ、そうですね。はい。
なに、で、なに、その、任天堂が悪いと。
まあ、そうですね。
まあ、そうですね、と。
まあ、って。
いや、もう本当に、ちょうど3年前にスイッチが出た時に、
はい、
まあ、皆さんも言ったと思いますけど、
はいはい、
ゼルダを買ったわけです
よ。はい、はい、
はい。ああ、はい、はい、はい。
まあ、夜中の2時ぐらいまでやり続ける日々が、まあ、1ヶ月ぐらい続くわけですよ。
うん。
で、まあ、全部の祠回って、ライネルを無傷で倒し、うん、みたいなことをやってい
ったら。待って、
待って。え、なん
か？ちょっと、なんか、やり込み度合いがおかしくないですか？まあ、知ってますけど、だ
いたい、そういうキャラだってい
うの。いやいやいや、いや、うん、ライネルを無傷で倒すのは、うちの息子もやってますよ。
どんな親子だよ。
いや、昔からこの方、こういうキャラですから、まあ。
うん。
うん。うん、で、モンハンで、まあ、はい。
そうですね。まあ、その後に、しばらくすると、今度、スプラトゥーンが出るんですよね。
はい、スプラトゥーン、はい、はい、はい、やってましたね。はい。
で、それも散々やって、で、今もありましたけど、モンハンダブルクロスが出たんですよね。
はい、あ、はい、はい。
はい、はい、はい、はい。
まあ、その頃は、確か、ケンタロスさんも、マメさんも、一緒に、なんかちょっと、
ね、はい、
やりに行ったっていう記憶があるんです
けど。覚えてます、覚えてます。
はい。
うん、
はい、はい。
いや、しかも、モンハンもですね、はい、とりあえず、オンラインのところも、うん、
はい、
全部自分一人で倒すまではパーティー組まないみたいなことをやるんですよ。なもんで、時給に上がるときに、シェンガオレンとか、
うん、
まあ、一人でやるのとか、うん、まあ、ちょっと頭おかしいとは思いつつも、
うん、
まあ、10回くらいやられつつ一人で倒し、
うん、
うん、
まあ、裏ボスのカマキリも一人で倒し、
うん、
うん、
みたいなことを、まあ、散々やっていたら、まあ、気がついたら、まあ、1年半ぐらい経ってるんですよね、スイッチをやって。
うん、はい、
ええ、
なかなか濃密な1年半ですね、それすごいって。
そんなことをしてる間に、はい、今度ポケモン、
うん、
レッツゴー、
はい、はい、
レッツゴーピカチュウが出て、
はい、はい、はい、ああ、はい、はい、はい、
ええ、まあ、それを子供たちと一緒にやったりとかしてたんですよ。
はい。
はい。で、その、ポケモンにハマった子供から、
うん、
子供の口から、はい、なんか、ポケモンカードゲームっていうのがあるらしいぜと。
うん。ほうほう。
まあ、そんなもんは20年前からうちにあるぞと。
ええ、すごい先輩面してる。
もう20年間売ったり捨てずにいた、秘蔵のアイテムを引っ張り出して子供たちに見せてやったら、まあ、目が輝くこと輝くこと。
まさか、
はい、はい、
買わずしてこんなにもあると、うちにあるとは思わなかった。
まあ、そうですね。
あ、
まあ、そんなのを見せたあたりから、
うん、
ポケモンカードがまた再燃し始めたよっていう情報が、
ほう、
ネットで上で見るようになったんですよね。
うん、
はい、はい。
確か2018年の8月とか9月とかそれぐらいから、
うん、
株ポケモンがまあかなり力を入れてポケモンカードを売り出し始めて、
うんうん、
まあ、どこに行っても品切れだとかって、そんな感じになって
る。
まあ、まあ、家のやつで遊んでるのもいいんだけど、まあ、そんな状況だったら、また久しぶりに子供たちと新しいカードでポケモンカードをやるかっていう風になりまして。
うんうん。はいはい。
まあ、そっからはまた、カード地獄ですよね。
おー、カードローンで首回んなくなったみたいな話をしないでください
。あ、もうそうですね。
そうなんだ。
いや、まあ、気がつけば毎月のように出る、新しいカードを大量に買い。
うん、はぁ、
うん。で、まあ、近所でやってるような、小規模な大会に出て、は、
うんうん、
はい、まあ、勝ったり負けたりして、
うん
うん、まあ、挙句の果てには、まあ、まあ、ちょこちょこ優勝できたりとかするような感じになってきた
わけ
です
。
おー、さすがや。
そうすると今度うん、カードがやっぱどんどん溜まってくるんですよね。
うんうん。はいはい。
まあ、そうすると収納場所に困るじゃないですか。
うん。
はいはい。
ええ。で、そうすると今度収納が欲しくなるんですけど、まあ、ケースを買うのにもまた金がかかると。
うん。
うん。
で、そうしたら、まあ、自分の仕事が、段ボールとかを取り扱ってる仕事なんですね。
はいはい
はい。はいはい。
自分で作ればいいじゃんっていう結論に至りまして。
テーブルを？
テーブルをですね。
あ、まあ、ちょっと待って、ね、まず、私、まあ、ポケモンカードゲームに限らずなんですけど、うん、いわゆるトレーディングカードゲームっていうものの、成り行きというかさ、今のその主流というか、
はい、はいはい、
みたいなもの、まあ、今回、ケポさん持ち込みの話に関しては、これ、ポケモンの話なんですけど、
ええ、
まあ、私のこう知る限りですよ、
はい、
遊戯王とかさ、
そうですね。
もう、おなじみ V ジャンプがそのせいで売り切れるとかも あるわけじゃないですか。
まあまあまあまあまあまあ。
で、そういった、なんか、流行り廃り的なもの、まあ、要はね、俺たちがこう子供の頃だった、いわゆるコロコロコミックあたりが、半ばほぼ陰謀に近いような、なんかこう、ホビーの戦略みたいなのあるじゃないですか。
うん、
まあ、あるね。
うん。ああいう、なんだろう、子供のホビーの流れみたいな部分っていうのは、やっぱ、その親しかわからなかったりするんですよ。
うん。
うん。もうやっぱ子供にはやっぱポケモンカードゲームはかなり、
あ、そうですね、うちはもう完全にポケモンカード一本ですね。
ほ
う、いや、まあぶっちゃけ、まああれですよね、他のカードをやってる資金力がない。
うん、まあ実際資金力というのもあるし、
資金
なかなか、うん、股にかけてやるっていうのもなかなかあれだと思いますし、やっぱ、スマホゲームと同じで、やっぱり売れなければ、それも終わってく運命にあるカードゲームだって、今までだって いくらでもあるわけじゃないですか。
そうですね。
ね。じゃあなかなかやっぱ、なんだろう、コレクションの部分と、それから、そもそものゲームをする。
ええ。
そのゲーム自体が面白くなければですよ、戦略的に。
うん。
うん。トレーディングカードゲームって言われるぐらいですから。
そうですね。
そこに魅力がなければ多分、続いていかないと思うんですよ。
はい。
うん。ルールっていうのは難しくないんですか、これって。
まあ、やっぱりポケモンっていうのがあるんで、うん、だいぶ子供がやりやすいゲームにはなってると思います。はいはい、うん、
ですね。
俺のイメージする、そのなんですか、うん、そのモンスターボールで、
ええ、
ピカチュウお前が行けみたいな感じの、その自分の手札のカードと相手のカードを戦わせるっていうスタンスはあまり変わらない。
そうですね。基本的にはそう思ってもらって大丈夫だと思います。
うんうんうん、
で、まあポケモンのゲームの中だと。
うん、
まあ自分の手持ちが6匹、相手も6匹で戦って。うんうん、はい、うん、全部倒した方が勝ちっていう、
うん、
まあ、バトルスタイルなんですけど、
うん、
まあ、それをうまくカードゲームに入れて、
うん、
はいはい、まあ、実際カードゲームなんで戦えるポケモンっていうのは、その6匹以上出せたりもするんですね。
うん、
合計で言えば。
うん
うん、ただ、6匹 まあ、最大で6匹倒されたらゲームが終了。まあ、倒した方が勝ちっていうような流れになるので、
うん、
まあ、そこはうまくあのゲーム性やってるんじゃないかなと思いますね。
おー、なるほど。で、その、結局、やっぱり対人対戦なわけでしょ？基本は。
そうですね。はい。
一人でできるわけない。で、しかも1対1で進行するんですね。
そうですね。
なるほど。
はい。
なので、先ほどに持ってきたその、テーブルの上で行われるカードバトルのための、
う
ん、
そうですね。
テーブルを作ろうと。
ええ。
うん。なるほど。
まあ、加えて言うと、そうですね。まあ、自宅でカードゲームをやろうとすると、
うん、はい。
ダイニングテーブルでやるか、
うん、
まあ、リビング用の、ローテーブルっていうんですかね。
うんうんうん、
ああ、はいはいはいはい。
あぐらで書いてやるような。
うん。
うん。まあ、そんなテーブルのどっちかなんですけど、
はい。
まあ、大体使い勝手が悪いんですよ。
はあ。
ほう。
というのも、まあ、大人がやる分にはダイニングテーブルで全く問題ないんですけど、
うん、
はいはいはい。
まあ、大人と子供でやるんだと、ダイニングテーブルだとでかすぎるんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
子供が届かないんですよ。
うん、
なるほど、うん、はいはい。
で、逆に、その、ローテーブルでやろうとすると、
うん、
今度テーブルのサイズがちょっとちっちゃいんですね。
はあ。
あの、まあ、カードゲームをやるときに、
うん、
まあ、
はいはい、
プレイマットって呼ばれてる、まあ、自分のカードを置くためのマットなんですけど、
うん
うんうん、ローテーブルでやるとそれがまずはみ出るんですよ。
は
あ、はいはい。
まあ、そんなこともあってですね、
うん、
ジャストのサイズのテーブルを、
うん、
あれば、まあ、ゲームはやりやすいなっていう、ところからなんですけど、
うんうんうん、
まあ、実際にその段ボールでテーブルを作るっていうんであれば、
うん、
まあ、そのカードも収納できたりとかすればなおいいなっていうところで、
はいはいはい、
うん、まあ、ちょっと、まあ、実際うちの会社でいろいろとその、まあ、テーブルがメインじゃないんですけど、
うん、
前にもそういうテーブルっていうのを作ったことがあったんだよね。
まあ、そこに話ですけど、最初に戻りますけど、ケンポさん、今日、その、最初に登場いただいた時の、
はい。
会社。
はい。
の人間として今日来てもらってるんですよね。
まあ、そうですね。
もう一度ちょっと会社名のことだけ、ちょっとさらっと お話ですけど、それは何を、結局、段ボールの製品を作ってる会社と、はい、いう形で、
まあ、そうですね。我が社、金パッケージという会社はですね、
うん、はい、
梱包材と呼ばれているものを作ってる会社なんですね。
梱包材。
はいはいはい。
はい、うん、まあ、一番わかりやすいのは携帯電話だとか、
うん、
パソコン、
うん
うんうん、プリンターとか、開けると、
はいはい、
入ってる発泡スチロールだとか、うん、段ボールだとか。
うん、はいはいはい、
うん。ああいう製品を守るための、
うん、
その段ボールだとかっていうのをメインで製造してる会社なんですよ。
つまり段ボールで一口に言っても、いわゆる、
ええ、
側の箱を作ってる側ではなくて、
ええ、
最近は特にその、なんですか、リサイクルに向けやすいようにということで、どうせ捨てられるもんだっていうの前提で、
ええ、
段ボールで、がうまくこう、なんだろう、折りたたまれてるというか、切り込みが入って、うん、梱包されてる形なんですけど、あれをイメージすればよろしい。
あ、もうまさにそれですね。
はあ。
ほ
で、自分はそれの設計をやってる人間なんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
そっちのなんですね。はいはい。
そうなんです。
うん、
めちゃめちゃ喋ってるから営業だって思われることも結構あるんですけど。
うん。
うん。設計です。
嘘くせえな。
すみません、営業だと途中まで思ってましたけど、営業もしできる設計さんでいいのかな、この場合は。
あ、まあ、そうですね。実際に会社からも、お前喋れるから、うん、ちょっとそこ行って、打ち合わせしてきてっていうような感じのこともあったりするんですよ。うん、
ああ、なるほどね。なるほど。
まあ、ぶっちゃけ話をすると、
うん、
はい。
営業に仕事を取りに行かせるよりも、自分に行った方が早いんですよ。
大丈夫ですかそんなこと今言って。
ちょっと待って。要するに自分がこの消費はもう設計家よく知ってるからそのまま喋れた方が早いとかそういうことっすよね。
は
い。
まあそうです。多分。はい。もうその場で仕様を固めてこういう風にしますってお客さんに言った上で戻って自分で設計ができるから、うん、必要な人がないんですよね。
なるほどね。
そもそも。
なるほどね。うん。
自分がやる上で必要な情報を全部聞いた上で戻るんで。
はいはいはい。
まあ話はそれましたけど、その金パッケージさんっていうその段ボールのを、はい、をなりわいとしてる会社さんなわけですね。
そうですね。
で、はい、ここにでそのそういったものを使って作ってみようと思った。
はい、まあそうですね。
うん。というわけで今日実は今日のタイトルこれになりました。その。このポケモンカードゲーム用のダンボールテーブル。
はい。
こちらのダイレクトマーケティングの話になります。
はい。
長い前置きでしたね。
いや、長かったですね。
うん。
はい。うん、
で、まぁ、ちょっとリンク等々、それから、後ほどご紹介もしますけれども、販売サイトの方も、ちょっとリンク貼っておきますので、そちらご覧いただきながらどんなものかと。ぜひなんか興味湧いていただける方もいらっしゃるんじゃないかと思いますので、こちらちょっと見ていただきながらちょっとまたどういった形での経緯でできたのかみたいな話をちょっとお聞きしたいなと思っておるので、はい、はい、で結局これに関してはそのなんですか、ほぼ何、最初は何、ケンポンさんのご家庭の、
はいはい、
ほぼ趣味でなんですか、自分の趣味の段階で、
ええ、
若干職権乱用気味に作ろうかなと思ったところなんですか、これ。
まあ、そうなりますね、平たく言うと。
うん。
まあ、ただ、さすがに、うん、まあ、自分の家で使いたくて作ってるもんなんで、
うん、
まあ、仕事中にはやってないんですよ。
うん。
その昼休みとか、は
い、うん、そこ大事。
休み時間の間に、
うん、
もともと、まあ、似たような形のテーブルを、うん、まあ、その自分の使いやすいサイズに変更し、
うん、
で、さらにそのカードを入れられるような収納スペースを作り、みたいな。
はいはいはい。
そんなことを、まあ、一週間ぐらいかけてちょこちょこやってたんですね。
はあ、
はいはいはい。
で、実際にその作って使ってみたらめちゃめちゃ使い勝手がいいわけですよ。
うん。
ああ、
そりゃあね。
もう自分で本当に、まあ、この形がベストだろうと思って作ってるんで、まあ、当然じゃ当然なん
です。先ほど言ったようにマットが乗る、うん、乗る大きさに作ってある、それから、うん、大人にもちょうどよく子供にもちょうどよくの高さ、
そうですね、
を設計してある、
はい、
うん、
でなおかつカードも多分2500枚ぐらいですかね、全部で。
右端、左端にっていいのかな？
そうですね。
に、
両サイドにカードが収納できるようなテーブルを作らせて、
うんうん、
まあ、その両方合わせると2500枚ぐらい。
ああ、はいはいはい。
入るのかなと。まあ、2500枚っていうと、まあ、ライトにゲームをする、そのカードゲームをする過程であれば、
うん、
まあ多分全部余裕で入るぐらいなんですよ。
う
ん、
ですよ。あ、一応確認ですけど、1ゲームに使う枚数って何枚なんです？
あ、
通常。
通常ゲームで使う枚数は1人当たり60枚です。
ほう。
うん。
なので、まあ、兄弟がいるとかなって、デッキを2つ買いましたと、
は
い
は
い、なっても、
うん、
まあ、120枚ですよね。
うん。
うん。
まあ、そこからどこまで増やすかっていう問題はありますけど、
うん。うん、
まあ、少なからず半年1年ぐらいはそのテーブルだけで収納がこと足りる。
ああ、
はいはいはいはいはい。
レベルなわけですよ。
うんう
ん、ああ、そんなものを作って家に持って帰って、まあ子供たちはやっぱり段ボール製のなんかそういうものって見ると結構テンションが上がるんですよ、
ね。あれですよね。ニンテンドーラボ。
まさに。そう、それですよ。
うん。
ええ。
うん。
まあ、あれも、うちも買いましたけど、
うん、
まあ、やっぱ子供の食いつきはすごい良くて、
はいはいはい、
やっぱ楽しいって言って遊んでましたし、
ちなみに話ちょっとそれるようですけど、
ええ、
そういう段ボール製品扱ってる人間からすると、
ええ、
あのラボってどうだったんですか。
実際ですね、あれすごい細かいところまで気使ってるなっていうのは、
うん、
あの専門家から見ても思いますよ。
へ
え、うん、あれ買ってはないですけど、あのマニュアルとか本当ものすごいですよね。作りやすさとか工程とか注意点とかが、ね、うん、はい、
いや、もうやっぱりもう自分の会社で作ってるものじゃなかったですけど、やっぱ参考資料として自分で買って、
うん、
はい、あの会社にも持ってって、
うん、はい、
あのみんなでこう吟味するみたいなこともしてましたよ。
へえ。
あ
で、まあ実際に組み立てるときにゲームの画面見ながら、
うんうんうん、
あの、
うん、
そのゲームの画面もその段ボールが折れ曲がるところとかっていうのも回転して見られたりとかもあるんで、
うんうん、
あ、多分このソフトはあれを使ってんだなみたいなことも考えたりとかですね。
へ
すごい裏のところまでいろいろ考えてましたよ。
同僚の方とか上司の方も皆さんやっぱり同じこと思ってらっしゃった感じですか。
そうですね。
へえ。
うん、で何よりあれすごいなと思ったのが、うん、その段ボールが A から、まあ、Z とかまでなんかすごい枚数が多かったんで、うん、
はいはい、
これを A から並べていくと、あの段ボールで階段に はい、なるような形になってたんですよね。だからどこに、A のパーツがあるとか G のパーツがあるかっていうのが、はい、ちゃんと順番通りに並べておくと一目で分かるようになってたんですよ。
ほら、うんと、マメさんもさ、プラモさ、はいはい、プラモ作るじゃないですか。
はいはい。
俺も正月ぐらいに作ったんですけど、
うん、あの、ちなみにこちらの方も多分同じの作ってますよ。
あの、うん、本当に、ほら、最近のってさ、色も同じだったり、
うん、
あの、わからないじゃないですか。
はいはい。
どれが B だった、うん、どれが E だった。
うん、
どっちもグレーなんだけど、うん、みたいなね、あるじゃないですか、うん、そういうところまで割とそのいわゆる今ちょっと何を聞きたかったかっていうと、この後その何その段ボールテーブルもそうなんですけど、お客様に何がしか組み立てていただかなくてはいけない部分って必ず出てくるじゃないですか。
そうですね。
そういった時のその組み立ての仕方って結構大事なんですよ。
うん、
うん、そういったところってやっぱまあ、任天堂ラボなんかはかなり見て、あのデモ画面見てただけでも、あ、これよう作ってあるなっていうのを見えましたしね。
うん
うん、なるほどね。
いや、うん、あれは本当すごかったですね。
うん、まあまあ
話ですか、
ね、ちょっと添えちゃいましたけども、
はい、
うん、
はい、
でそのテーブルの方、
はい、
話戻るんですけど、おお、で、うちで使ってみるっていう、まずいわゆる試しで使ってもらうってことをしてもらったんですね。
そうですね。
うんうん、
はいはい。
まあ子供たちにも好評でしたし、
うん、
まあ、意外といえば意外だったのが、うん、うちの嫁さんもすごい、はい、評価良かったんですよ。
ほう、
なんかまた変な段ボールのものを持ってきたっていうような感じではなく、
うんうん、
はい、
その収納がついてて片付けられるっていう点に対してすごいこれいいねっていう話になり、
うん、あ、そういう目線からでも、あ、片付けできるし、しまえるし、テーブルを占拠されないしみたいな感じですか。
そうなんですよ。まあもともとその、まあカードがテーブルの上に散乱してたりとかして、
うん、
はい、
やっぱ汚いっていうイメージがあったんですよ。うんうん、まあそれは誰が見ても明らかに汚かったんですよ。はいはい、
うん、
もうそれぐらいもなんか物がいっぱい、まあ、ゲームのコントローラーが乗ってる、うん、カードが乗ってるとかっていう状況が、それを持って帰って、全部その中に集合したら、うん、まあテーブルがスッキリするわけですよね。
はい、うん、はいはいはい。
いや、こりゃいいと。
うん。なるほど。
で、なおかつ、その今まで使ってたローテーブル、まあ当然テーブルなんでキーですよね。
うん。
で、
うん、
ってそれに比べると圧倒的に軽いんですよ。
あ、まあそうですね。
あ、はいはいはいはい、はい、
サイズがでかくなってるにもかかわらず軽い。
うん。
ほう。
でなおかつ、
つまり子供さんが使ってもそれはってことですよね。
そうですそうです。
はあ、なるほど。
でさらに言うと、そのテーブルの角に足をぶつけるなんていうことをしても痛くないんですね。
はあ、はあ。けど重要です。重要です。
子供が使うものという意味でもそうですね。
ですね。
はあ。
まあど、まあやっぱ所詮紙なんで、うん、まあ
はい。
どちらかといえばその曲がる、髪が曲がるっていうことはあったとしても、
うん、
まあそんな怪我するようなもんでもなかったりとか、
うんうん、
なるほどなるほど、
え、まあうちはもう下の子も6歳とかなんで大丈夫ですけど、
はい、
あのもっとちっちゃい子、まあ2歳とか3歳ぐらいの子が、
はいはいはい、
テーブル付近で転んでなんか顎を打つだとか頭を打つだとかっていうよく話としてあるじゃないですか。はい、うん、まあ、万一そういうぶつかったとしても、これだったら大丈夫じゃないのっていう、
まあ、
母親目線で、
はいはい、
効果をしてくれまして。
へぇなるほどね。
いいっすね。
まあ、そんな感じだったんで、まあ、家で写真をパシャッと撮り、うん、まあ、ツイッターに上げたんですよね。
はい。
はいはい。作って使い心地抜群だ、なんていうことを言ったら、
はい。
はい、3日4日ぐらい の、うん、あの、はい、割と長いスパンで、
はい、
あの携帯の通知が止まない状態になりまして。
なんか前回に引き続き、前回も聞いたぞ、これ。なんかこの話。それはもう問い合わせっていうか、どうやって作るのかっていうか、下手したら売ってくださいみたいな勢いで。
そういう問い合わせもありましたね、実際。あの、
うん、
これはいいわ、あの、これ欲しいわって言ってくれる人が結構多くて、
はいはい。
で、なおかつ、まあ、その、いいねとか、まあ、リツイートをしてくれた人の中に、
うん、はい。
あの、その、ポケモンカードの分野でもプロっているんですよ。
あ、はいはいはいはい、はい、はい。いましたね、あの、任天堂公認の。
はい。
ええ。で、そういう人からも、その、リツイートとかいいねとかっていうのをもらったっていうのもあって。
はい。
あら、はいはい。
まあ、それを見ると、あれこれ、本当に売れんじゃないのかっていう感じになった。う
んうん、なるほど、なるほど。
うん。で、実際、まあ、いいねとしては450ぐらいまでいったんですかね。
すごい。
おー。
うん。いや、まあ、今までツイッターやっててこんなことは一度もなかったですし、
うん
うん
うん、そもそも自分の、フォロワーみたいなのの数をもうはるかに超えてるわけです
よ。ああ、はいはい。
いやー、ちょっとあれですよね。うん、ネット怖いなって思いました、ね。うん、初めて。
へぇ、
まあ、うんうん、ちょっと RT したからあんまりちょっとその辺大きく言えないな、なんかその辺が。一役やっちゃったからな。
いや、むしろどんどん広めてほしいなっていうのはあったんですけど、
はい
うん
はい、
想像を超えるレベルでいったもんなんで、
うーん、
はいはい、
あ、こういうことか、ネットやってて怖いっていうのはっていう。うん
うん、なるほど。
はい。
へー。
まあ、そんなこともあって、その、バズってから2日目か3日目ぐらいの段階で、
はい、
所属の上司に、
はい、
これ会社で売れないかっていう相談をしたんですよ。
はい、はい、はい。
ほうほうほうほう。
で、まあ幸いなことに、まあ最初の話でもありましたけど、うん、うちの会社でその楽天ショップをやってたんですね。
うんはいはいはい、あ、もともと、そちらにいわゆる通販をできるような流れにはできるってことで、
うん、ええ、しかも幸いなことにというか楽天ショップを立ち上げて 2,3 ヶ月とかってもう本当に日が浅くて、
うん、
い
これから本格的にこの楽天ショップで物を売りたいなっていう話をしてた中で、
うん、
ほうほうほう、
これ販売すれば少なくとも5とか10は売れるだろうっていう見込みが立つ、 っていう感じだったんですね。
はいはいはい。
うん、で、まあ、ちょっとこれ言うと、もしかしたら会社から怒られるかもしれないんですけど、
うん
うん、
立ち上げてから、
うん、
その楽天ショップを、
はい
うんはい、
今まで販売実績がなかったんですよ。
あら。
はい。はい。
まあ、とりあえず商品、うちで作った、なんか売れそうなものを載せてただけ。
はい、ああ、なるほどね、うん。
で、これからどうやって売っていこうかっていうのを考えてた中で、
うん、
はい。
とりあえず販売実績出せば、これ俺の評価上がんじゃないっていう、まあ、下心もちょっとあり。
わかりやす。まあ、けどね、そしたらね、いい起爆剤になりますしね、ちょうど、開発、あ、そういうことですね。結局、何年もやってるわけで、最初の頃だったからこそ、ネタとして出しやすかったっていうのも結構あるんですね。
あ、そうなんですよ。
うん。とりあえず、いろいろやってみようの中に選ばれたみたいな。
で、まあ、直属の上司に相談して、多分これは、その楽天ショップで売れば、少なからずは売れるはずなんで、ちょっとやらせて
く
れ
る、うんう
ん。はい。
少なくとも、頭で思える限りで、その、ポケモンカードの、
はい。
まあ、例えば、本当に リアルでお付き合いされてる、その、お友達らしもいらっしゃるわけでしょ？
うん、そうですね、
はい、大会に出てらっしゃる方とか、うん、本当にリアル近辺でもいらっしゃるでしょうし、はい、他にも、そのやっぱりそのなんですか、憲法さんのツイートを見てつながってるそういった方もいらっしゃったりとかっていうするわけですか、
う
ん、
そうですね、
なるほど、ってことはもうすでにそれでだけでもで いきなりその方にじゃあ直接販売よりは、うんネット通販サイトを返した方が、ここ見て買ってよって言いやすいですよね、そりゃ。
そうなんです
よ。はいはいはい。ああ、なるほどね。
まあ、なんすかね、正直なところ、うんまあ、個人で売っちゃえば、うん、全部懐に入れられるっていう考えも、うん、ちょっと脇はしたんですよ。
うん、すいません。同時に作ってんじゃないんですから。
でも、それをやっちゃうと、うんまあ、しかも、うんこのテーブル自体が、うん、まあ、昼休みに自分で作ったりとか、うん、まあ、会社の資材を使ってやってるわけですよ。
うんうん、
でも、これで完全に個人で販売しちゃったら、お縄になっちゃうかと思って。
ちょっと、すいません、会社の経費ちょっと横流したことになりますね。まあ、うんうん、
うん、もう完全にそうなるっていうのもあったのが一つと、
はい。
これを売る中で一番問題になるなと思ったのが、
うん、
送料だったんですよね。
はあ、はあは
あ、ああ、はいはいはい。
普通にこのテーブルサイズぐらいのものを、
うん、
佐川急便だとか、黒猫山とかに送ろうとすると、うんうん、おそらく2000円から2500円するんですよ。送料。
はあはあはあはあ。
うん、そっか、重さじゃなくて、結局、縦横の体積で考えてるのね。
そうなんですよ、
はいはいはい。
大きさでの、送料になっちゃうんで、
うん、
はい。
まあ、それじゃいくらなんでも高くて買ってもらえないなと。
うん、
はい。
うん、で、まあ、それに対して、会社として提携してると、うん、その送料って結構安くなるんですよね。
うん、なるほど、なるほど。
ほー、うん、なるほど。
まあ、そういうのもあって、うん、ちゃんとしたところから出すのがベストだろうと。
うん。なるほど、なるほど。ね、
販売経路も確立してるわけだしと思って。
うんうん、はいはいはいはい。
まあそんなことを、なんか頭の中でぐるぐる考えつつ、
うん、
あとはその、最初に、バズった状態のところから、今の送料の話の絡みになるんですけど、
は
い、ちょっとサイズの調整をしたんですね。
はい、はい、はいはい。
ほう。
もともと作ってたサイズだと、うん、でかすぎて送料がさらに多くなってしまうっていうのがあったんで、うんうん、
はい、
そのマットがちゃんと置けるっていうのと、うん、カードを収納できるっていうのは、はい、もう格の部分で、はい、もうそれをギリギリまで詰めて、
うんうん、
送料がまあまともなところになるように、ちょっと調整をまず加えました。
へ
ぇー。
まあ、結構そうですね、そんなことをして、でまあ企画はもうまあ最初の段階でありましたし、マーケティングっていうのもまあツイッターで まあなんとなくできてたっていうのもありました、うん、
はいはいはい、
うん、でそっから実際改良を加えて作って製造し、うん、まあ作り直したぐらいのタイミングで、はい、もうこれは完全にちゃんと商品として出せるよっていう感じになったんで、うん、
はいはいはい、
まあまた、はい、ツイッターの方でアナウンスしたんですね、うん、実際に出ることになりました、
はいはい、
みたいな、
うん、はい、
でそっからさらにまた今度マニュアルを作らないといけないわけですよちょっと組み立ても必要なんで、
はいはいはい、
なるほどなるほど、
こうでそれが分かりやすいようにその、うん、写真を撮る、
うん、
ほい、
で文章を考える、
うん、
うんうんうん、
でその作ったマニュアルをもとに、うん、事務所の女性陣とかにテーブル持ってって、
うん、
ちょっと作ってみてくれと、組み立ててみてくれっていう、
はいはいはい、さっきちょっと任天堂ラボの話したところがここに来てきますね、うん、
実際に詳しくない人にやらせてみるってやつですね、できるかどうか、
うん、そうですね、
はい、
それをしないと、いや結局、まあうん、マメさんもケンタロウさんもそうだと思うんですけど、
うん、
はい、ガンプラで説明書見られてるじゃないですか、
うんうん
うん、ぶっちゃけ、はいはい、
こういうものって、うん、見なくても作れる感あるじゃないですか、
うんうん、はいはい、なるほど、
ね、なんとなく
ここが仕込むんでしょうとかね、
分かっちゃうんですけど、
はい、
やっぱ女性ってそういうの見慣れてなかったりするんで、
うんうん、
だから、その事務所のところにバーンって入っていって、
うん、
はい、
我こそは不器用だという人みたいな感じで手を挙げてもらって
すごいな、その振り方
そういうのが許される立場ですね。
ああなるほどね、
ああなるほどなるほどね、
うん、
大丈夫かな、
そう、うん、もうそういうこと言っても怒られないし、まあ、みんな笑って許してくれる、
うんうん、
はいはいはい、
まあ、そんなこともしつつ、まあ、このマニュアルで大丈夫だろうっていうところまで切って。
ちょっとここ分かりづらいよねっていうところを改良する。
はい、うん、そうですね、うん。うん。だから実際に、その、不器用だっていう人に組んでもらっても、ちゃんと組めはしたんですよ。
うん、はい、うんうん。
おー、はいはいはい。
もうその段階で、あ、この説明書で多分大丈夫だろうとは思いつつも、
うん、
うん、まあ、実際にもう一回説明書全部見てもらって、
はい、
はい、表現として分かりにくいところなかったかとか、で実際に組んでる中でちょっとつまずいてそうなところっていうのを、あ、ここでこういうところでつまずくんだなっていうのを確認
する、あれですか、本来のその梱包材を作るっていう商売のメインのところでは、そんなことは当然考えたこともない、
そこまでしないですよね。
あ、
ある程度、人が組み、うんうん、まあ、自分で設計したものを段ボールだったりすると組んでもらうっていうことはあるんですけど、
はいはいはい。
はいはいはい。
その組んでもらうものっていうのも、割とやっぱ慣れてる人とか、
うんうんうん、
説明書なんて渡さなくても組めちゃうよっていう人にお願いすることが多いんですよね。
ここの、うんうんうん、ここには、この箱に、こういう風にはまるんだから、こう折るんでしょっていうのが頭に入っちゃってるとかってあるんですよね。
そうですね。
なるほどね。
それに対して今回は、そういう慣れてない人、絶対にそんなことをしないだろうっていう人に、やっぱ組み立ての確認をしてもらわないといけなかったんですよね。
そうですよね。だってね、ちょっと通販でこのポケモンカードゲームのテーブル買ったからお父さん組み立ててよ、うん、とは限らないよね、うん、別にね。
そうなんですよ。
まあね、
多分8割方そうだろうなとは思いつつも、
うん、
そういうことじゃない人っていうのも絶対いるはずなんで、誰がやっても組み立てられるっていうのを確信できるまではちょっと徹底的にやりましたね今回。
は
あ。ちなみに一応買う人のためも思ってちょっと逆に聞きますけど、工具としてはどのくらい使います？糊とかハサミとかカッターとかぐらいはどのくらいのレベルで？
まあその箱を梱包されてきた箱を開けるためにハサミかカッターを使うだけで、うん、組み立ては何も必要ないです。
はあ。
何一つ、もう、折ったり曲げたりはめたりだけで大丈夫ってことですか？何も、はい。
ある程度半完成品みたいな形ですね。
ああ、
もう足だけ取り外せて、
はい、
それを差し込んだらできるっていうレベルです。
ああ、なるほいほい。
うん。
いやね、ほら、ニトリとか、組み立て家具とかあるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
お前これ見てねえだろってありますからね実際。
そうですね。そう思います。
うん、そういうのって ね、あるんですよ。ね、うん、プラモデルもありますけど、この部品は使わないって、使わねえのかよってなる場合あるじゃないですか。
まあ、某会社さんとかね、よく多いですよね。うん、あと、説明書不慣れな某社さんとか、まあ、いろいろありますけどね。
うん、なんですけど、そういう、そう、ね、海外に至ってはもう 何もなしで組み立てるみたいなのもありますから。
あ、けどそれいいっすね。あ、本当に子供、お子さん一人でも頑張ればできるぐらいの
感じ。あ、それ大事ですよね。
ですか、うん、
多分小学校の、まあ、低学年じゃ難しいかもしれないですけど、まあ、3、4年生ぐらいだったら頑張ればいけんじゃないかなと思いますよ。
ほうほ
い
ほ
い。今さ、昔みたいにさ、組み立ての付録つくのって、どっちかっていうと、小学何年生も廃刊してしまったのもありますけど、
はいはい。
今、噂の、月間幼稚園ぐらいしかないですもんね。噂の。
あれやばいっすよ。
やっぱか、あれは、半完成品ですからね、うん、まあ、重要な部品が。
うん、まあ、そうですね。
あとは、あれは、どう考えてもね、お父さんかお母さんが一緒に作ろうっていうのが、前提で作られてるので、うん、少々難しくてもとは思うんですけど、はい、ね、
うん、
うん。まあまあ、ね、そんなんで、
ええ、
そこら辺まで配慮した、取説、うんうん、組み立てのプロセスっていうのを考えたっていうことですね。
そうですね。
はい。
まあ、この、まあ、半完成品にしたっていうのも、
うん、
まあ、あれですね、本当に、ただ平の状態で、これ組めって言われたら、うん、絶対に組めないと思います。うん、
ほう。
この半完成品を、ばらして、
うんうん、
中を見れば、うん、その組み立て方っていうのが分かるかもしれないですけど、
はい、
うん、単純に平たい状態できたら、まず組み立て方は分かんないと思いますね。
はあ、
う
ん。
下手すると同業者ですら組めないんじゃないかっていうレベルです。
あ、マジっすか。
ええ。
逆に気になるけどな、そうやると男の子ちで中身が、は一回バラしてとか思いたい。
うん、いやもうぜひ買ってもらえば中見れますんで、うん、
あ、なるほどなるほど。
確かに、ね、か、写真見てますけどカード入れとかもね、
うん、
ここの部分なんかは完全に立体構造になってますしね。
そうですね、
はい、うん、
だからそこもそのカードとか入れた時にそこが抜けないように、うん、結構配慮したりとかっていうのもあって
、割と紙って重量物になりますからね。
そうなんですよ。
でも それのその耐久性っていう意味でも段ボール、うん、よく見るとここやっぱここが何でしょう、二重の段ボールになってますよね。
ああ、そういう風にしたりもしましたね。
なるほどね。
ええ。
はあ、はあはあ。これはこれはなかなか。
はいはい
はい、うん、ちょっと読ませてもらいますけど、販売用の説明書きを作成っていう写真がありまして。
ああ、はい。
うん、赤く枠なんで、カードゲーム好きの社員が自分のために開発した至高の一品ってことです。
宣伝文句がすごいわかりやすいな、まあこれ。まあ、そのぐらいプレイヤー目線に立ってるってことですよね。うん、大事ですよね。
そうですね。
作る側として大事ですよね。
売り文句としては最高なんですよね、これ。テーブルの左右にはカードを収納するのに最適なサイズのストレージを完備って、うん、子供が使わないことのストレージって使用しないときには足を取り外してコンパクトに、これ大事ですよね。
はいはいはい。
で、先ほど言われた段ボール製なので小さなお子様がぶつかっても安心、もちろん普通の収納付きテーブルとしてもご使用いただけます。ママにも安心ってことですね、これね。
うん、
はいはいはい、
うん、
いや、もう、そうですね。お母さんにも安心ですし、うん、まあ、それこそ、これ、プラモの、うん、塗料だとか、工具だとかっていうのを入れておいたりとかっていうのも、全然できますしね。
ほう、はいはいはい。
はぁ、
だから普通のテーブルとして使うんではなく、そうだ、あの、まめたさんもあれですよね、コメントしてくれてましたけど、これ作業用のテーブルでいいんじゃないっていう。
うん。ですね。そういうのも使えるし、まあ、いろいろやろうと思ったら、いろいろ幅広く使えるかなって、収納場所やっぱあるっていうのはでかいので、普段使いのやつも使えそうだなっていうのは多くと、ダンボールなんで、ある程度無茶して魔改造しても大丈夫だろうなっていう思いもある。
そうですね。改造しやすいのもあるかもしれないですね、これね。
うん
うん、そうですね。まあ、やろうと思えば何でもできますね、これは。
うん
うん、で、それこそ、あとはあれですよね。まあ、災害時の、備蓄として、なんかどっかに置いといてもらったりとかすれば、
うんうんうん、
いや、このテーブル1個あれば、まあ、4人で食卓囲むぐらいだったら全然できますし。
なるほどね。
うん、
うん。
ええ。
いろいろ、やっぱり
持ち運べますしね。うん。
ええ。
考えられて作られてますね。
うん。
そうですね。もう結果として、汎用性の塊みたいなものになってしまって。
なるほど。
いろいろとやりたいことを詰め込んだらこうなったね、感じですね。
そうですね。
うん。
さてさて、はい、その、実際に。
はい。
うん。
販売に向かっての話なんですけど。
ええ。
どうなんですか、これ。
これを実際に販売、まあ、全部の準備が整って、
うん
うんうん、
で、まあ、ネットの方で、その楽天ショップにこれを出しますっていう登録をすれば、もう、これ売れるよっていうところまで来たんですね。
はいはい。
ほう。
で、まあ、そこには自分も立ち会わせてもらって、
うん、
はい。
で、じゃあこれから販売開始って言ったのが、3週間前、はい、ちょうど3週間前の水曜日
と、はい、
3くらい、
はいはい、ほう。
で、そのタイミングで、販売開始って言ってから、うん、自分の席に戻って、
うん、
はい、仕事中にもかかわらず、ツイッターで、うん、販売開始しましたってやったんですね。
はい、サイトに乗りましたよ、はい、と。
うんうん、ご興味あり方買ってください、みたいなことを書いて、
はいはい、
ちょっと席を立って、
うん、
はい。
飲み物を買って3分ぐらいして席に戻ったんですよ。
はい。
はい。
そしたらですね、うん、なんかもう売れたんだけどっていう連絡が来
ました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
会社としての初楽天売りっていうことでいいんですかね、これは。そうすると。
そうですね。
お
お、うちの会社の楽天ショップでもう販売実績を、うん、作ったという。ところになりましたね。
第1号に、3分で見てるんですね、皆さん。待ってたんだろうな、
別に憲法さん仕込んでたわけじゃないでしょ、そのお客様。
いや、もう全然全然。ただ、その時間的に3時っていうのもあったんで、休憩時間中で見てる人はいるだろうなっていう考えはありました。
へえ。ああ、はいはい。
うん、実際にツイッターそのいいねとかリツイートが来るタイミングとかっていうのもちょっと自分でいろいろ見てたんですけど、
うん、
圧倒的に朝7時ぐらい、
うん、
で、
うん、
お昼休憩、
うん、
3時休憩、
うん、
で仕事が定時で終わって5時半過ぎとかっていうのが、
うん、
通知の鳴るタイミングとして多かったんですよ。
はい、俺も例えばお昼のぐらいにドアラジの再掲とか入れるんで、そういうのを狙ってはいるわけですよ、実際。うん。だから確かにそこら辺なんですよね。
ええ。
うん。
まあそんなのもあって、きっと見てくれる人は多いだろうなと思ってはいたんですけど、
うんうんうん、
まあでもやっぱ3分で売れるとは夢にも思ってなくて。
うんうんうん、ですね。
ああ。どうなんですか、ちなみに会社の人間はまあ、それはもちろん驚かれたと思うんですけど、
ええ。
本当に売れるって思ってましたね、皆さん、やっぱ。これ。
自分は、もうこれは、うん、少なからず売れますっていう話をしてたんですけど、社内でこれを信じてくれてた人は、
うん、
まあ、もう一人ぐらいです。
わ、う、お、ん。
まあ、そのもう一人っていうのも、うん、自分と一緒に、そのポケモンカードをやってる人間なんです。
あ、なるほど、なるほど。
ね、ほぼ身内みたいな、うん、
そうですね、
うん、なるほどね。
でその人も当然家にカードあるし、あー、テーブル見て、うん、あ、これは売れますよって言ってくれてたんですけど、
うん、はいはい、
うん、販売許可を出してくれた直属の上司も、
うん
うん、
これ本当に売れんのっていうのはやっぱずっと言ってました
なるほど、
出したはいいけど不安ではあったんだ
ですね、うん、
そうかそうかそうか、
まあとはいえ、
はい、
まあ、今までその販売実績がなかったっていうのもあるんで、
うん、
まあ、やっぱ会社としてはそれで売れれば儲けもんっていうのがあったんですよ、ね、
はいはい
はいはいはい、
で実際にちゃんと売れて、
うん、
まあ、その後も立て続けに、まあ、その日だけで何件ぐらい来たんだったっけな、まあ、7、8件ぐらいは来てたんですよね。
は
いや、みんなちゃんと見てくれてんだなっていうのもありましたし。
なるほど。はいはいはい。
で、まあ、うちの会社としても、その、何個売れた、何十個売れたとかっていうのを気にしてるんじゃなくて、うん、とにかく売れたっていうのが嬉しかったみたいで。
なるほど。実績がまずできたけど、
そうなんですよ。
はいはい、
うん、で、その、楽天ショップで売った時にどういうことをしないといけないのかっていうのも、まあ、わかんない状態。
なるほど、なるほど。
ああ、はいはい。
どういう形で発注が入って、うん、どこそこの誰に発送するっていう段取りっていうのをってことですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。
で、そういうのも見れたし、
うん、
で、まあ、数としても、なんだ、少なすぎず多すぎずみたいな感じで来てくれてたんで、
うん、うん。
ほ
う。
まあ、これに関しては本当自分としても助かったなっていうのがあって、
うん、
まあ、当然作った本人なんで売れてほしいっていう気持ちはあるんですよ。
はいはいはい。
ただ一番怖いのは、
うん、
その売れないことじゃなくて、
うん、
売れすぎた時なんですよ。
うんうんうん
うん。
いや、っていうのもですね、はい、今までの話をしてて、
うん、
はい、うっすら気づいたかなとも思うんですけど、
うん、はい、
先ほど話した企画からマーケティング設計施策とかって全部自分一人でやってるんですね、
はい、
はいはいはい、
ということは製造も自分でやってるんですよ
え、ちょっと待ってください、協力してくれてるんじゃねえのこれ、
あ、
ってこと
は、うん、その半完成品にするところも自分でやってますし、
あ、半分にしてんのケンポンさんなんだ、本人なんだ、
そうそう自分でやってるんですよ、
発注があるたびに切って畳んで、さっきのあの素人には無理だろうっていうところをケンポンさんはやってもくれてるわけですね。
そうなんです。でマニュアル吸って、うん、マニュアル袋に入れて、でその、うん、缶完成品を箱に詰めて、マニュアル詰めて、
はい、
うん、テープ貼って出荷の準備っていうところまで全部一人でやってる、う
ん、はい、いや少なくとももうちょっと売れれば誰かついてくれると思いますけど。
いや、いや、そうなんですけどね。
うん、
いや、まあ、とはいえ、他に、うん、まあ、通常の仕事というか、
はい、
まあ、他にもいっぱい仕事がある、
ね。そうでしょうね、それ、
うん
うん、
急になんか、100とか来られたらどうしようとか、まあ、絶対来ないとは思ってたんですけど。
うん、
いやー、このドワラジの後の対戦、楽しみだな、楽しみだな、どう来るかな。
いやーもうね、本当に、これでドアラジリスナー、もう、やっぱ、今、どんどん増えてるわけじゃないですか。
あ、まあ、いや、まあ、それはどうかな。うん。
え、いや、うん、増えてるでしょ。いや、まあ、まあ、一人でも、うん、まあ、聞いてくれた人が、その、販売サイトに来てくれるなり、
うん、
いや、
うん、
なんだったら別に、うん、買ってくれなくてもいいんですよ。うん、その、自分の販売したっていうツイートを、
うん
リツイートしてくれて、いろんな人に広げてくれるだけでも、こちらとしてはありがたいんで。うん
うん、なるほど、なるほど。
ええ。
実際今、ケンポンさんのツイートとちょっと遡って見てるんですけど、うん、やっぱりその、使用感とか、まず最初のその、ケンポンさんが先ほど、このラジオ内で喋られた、その製造に至るまでの過程とか、みたいなのは、かなりこの皆さん興味持って、いいねをしたり、うん、リツイートされたり、うん、それさらには先ほど買われたであろう方が、届きました、組み立てました、使ってみました。
うん、
これはいいっていうのに、 すごい反応してるんですね、うん、皆さん。
うん、そうですね。
これがやっぱ多分、大きいんじゃないでしょうか。
うん。いや、本当に、もう、なんですかね、この仕事をしてると、うん、はい。まあ、その、エンドユーザーまで商品が届くっていうことはあんまないんですよ。うん、
あ、なるほど、なるほど。
うん。
その、
直接、
段ボールの、梱包を開けて、商品の周りに入るものだから、もうこういったようなんですけど、もうそのまま捨てられるもんですよね、本来。
そうなんですよ。うちの作ってるものっていうのは、最終的にゴミになるものがほとんどなんで。うんうん、
はいはいはい。
それ自体を使ってもらうっていうことが、まあ、まずないわけで。
はいはいはい。
それを、作った本人が直接その販売までつなげて、実際に使用しているところを見れるっていうのは、まあ、嬉しいですよね。
は
あ。なるほど。ああ、いろんなところ意見では聞きますけどね、やっぱり。作ってる人は感想まで、やっぱり欲しいですもんね。作ったり、体験したりっていうことで。
うん、いや、そうですね。
うん。あれ、ハッシュタグありましたよね。これ専用の、ツイッター上で。
ハッシュタグ、ダンボールテーブルでね。
はいはい、はいはい、
うん、
ええ。
今日のね、配信の分のツイートの方にも私入れときますけども。
はい。
うん、ありがとうございます。
これを見ると多分、どんな反応されてるかっていうのが多分分からないと思います。
うん。はい、うん、ね、実際そうですね。いや、これでどんどん広がってくれるっていうのがありがたいですし。うん、
はいはいはい。もう一度これ、ネット通販のサイト、楽天のショップの方ですね、はい、リンクの方も貼っておきますので、うん、ご興味あればこちらから買っていただけるのが一番手っ取り早いですね。
ドワラジ
ー。ケボさん、ここからはもうちょっと私のとマメさんからのいろいろちょっと、もう好き放題言いますけど、これさ、もっと売れるんじゃないですか、今後。
いや、実際これからですよね。
うん、
自分としてもこれを本当に売るってなってからいろいろちょっと考えてたことがあって、
うんうん、
はい、
自分のやろうと思ってたことの、まあ、9割ぐらいは今のところ実現してるんですよ。その販売までできたっていうところでもう8割が進んでるんですけど、まあ、あとはこれをどれだけ広げられるかっていうので、うん、まあ、今回の出演っていうのも一つありますし、
うんうん、はい、
うん、で、あと個人的に、いや、これも本当に個人的なんですけど、
うん、
会社に何も言わず、うん、YouTuber にコンタクト取ったりとかしてるんですよ。
素晴らしい。
うん、なる、あ、実演ですね。
なるほどね。
あ、そうです。
先ほどのその何ですか、最初に今、カードゲーム始めた頃というか、その、
はい、
買いに行ったりとか、するお店っていうのは、やはり、それに精通したプレイヤーさん、もしくはお子様、もしくは、そこのお子さんのお父さんとかお母さんっていらっしゃるじゃないですか。その方、このテーブル見られたんですか？
実際に、その、カードゲームをやってる人たちがその集まるところ。
はい。
そのポケモンが主催してる大会っていうのとは別で、
うん、
そのカードゲームをしてる側の人が個人的に開催できるっていう資格を持ってる人たちが、
そう、
ポケモンがいるんですよ。
さすが歴史の長いカードゲームなんですね。
へ、何々ジムトレーナーみたいな感じですか、それ。なんですか、
細かいことを言うと、イベントオーガナイザーっていう資格を、ポケモンカード側が出してまして。
へ
ー。まあ、結構な数で資格を持ってる人がいるんですよ。
へー。
うん。芸能人で一番わかりやすいところで言うと、あばれる君ですね。
わかりやすいかどうかわかんないけど、確かにポケモンの番組出てましたね、あばれる
君。そうなんですよ。あばれる君、今、日曜日の朝7時ぐらいからやってるポケモンの番組に出てて、
はい。
小学生ぐらいの子のあばれる君に対する、人気が凄まじいですよ。うんうん、
はぁ、なるほどね。
ええ。
へぇ、うん、そういう、その何、何そういう、ことができる方のお付き合いがあるわけですね、じゃあ。
そうですね。そういう方がイベントとして主催しているのが、近所の公民館だったりとか、うん、そういうところで、 大会っていうか、イベントを開催してくれたりとかして。
うん、まあ、要は、野良大会というか、そういう形でやってらっしゃるんですね。そうですね。はい。要は、なんだ、近くの、あの、模型屋さんがやってるミニ四駆大会的なものですよね。
もう、そんな感じだと思ってもらえない。うん。なるほど、ね。まあ、そういうところにも何回か顔を出してたんで、うん、
はいはい。
実際に1個持ってって、うん、まあ、ちょっと使用感確認してみたりとか、うん、まあ、いつも世話になってるんで、その人にはちょっと1個、使ってくれって言って渡してきましたけど。
うん。ほうほうほう。
まあ実際やっぱ使ってもらわないと、うん、やっぱ、段ボールでしょ？いや、本当に大丈夫なのっていうのが、やっぱ使ってないと分かんないんですよね、これ。
うん。
どんなに画像で良さそうに見えたところで自分で使ってみないと本当の良さっていうのは分からないものなんで。うんうん、
なるほど、なるほど。はいはい。
だからやっぱり、こちらとしてはツイッターとかそういう実際に使ってくれた人のレビューっていうのをどんどん広めていきたいっていうのはありますよ。
なるほどね。
なるほどね。うん。
これはでもちょっといろいろちょっと展望が面白そうだなと思いますし、うんね、私そのポッドキャスト絡みもなんですけど、はい、多分ケンポさん首都圏お住まいでしょうからご存知かなと思うんですけど、年2回だっけ、あと大阪でもやってるんだっけ、ゲームマーケットってやってるでしょ。
ああ、はいはい、はい、
ボードゲームの即売会ですよ。ああいったものでも、そのゲーム直接でないとしても、これブース1個作れるんじゃないって俺思うんですけどね。
ああ、なるほど。確かにそうですね。そういったところに乗り込むのも一つ手かもしれないです、
うん、し、ひょっとしたらですよ、そういうところに脱出したがゆえに、そこにの、その、他の、まあ、その、当然、ボードゲームとかカードゲームとか売ってるんでしょうけど、
ええ、
うん、しかも同人的なものなんですよね、最初から。
はいはい、
そこから爆発的ヒットするボードゲームもあったりするわけなんですけど、そこに行くとさ、やっぱ、その需要みたいなって、あるんじゃないかな。例えば、人狼向けのテーブルな作ったっていいと思うんですよね。
はいはいはい、はい、
うん。だからそういったもののそのヒントを得る場としても、うん、そういうのに、その、御社が出て見てくるのも面白いんじゃないですかね。
いやー、そうですね。ゲーム絡みってなってるから、まあちょっと、上とか他の人間が何て言うかっていうのは微妙なところではあるんですけど、
確かに、まあ、ちょっと本業とは違うけど、ただ需要はあると思いますよ。
ですね。
実際この前の冬込み行った場合もそういうコーナーの、確かにテーブル売ってる人はいなかったですけど、物を売ってる人はいます。
ね、
カードゲームと、
うんうん、はい、コミケにしてもそういった同人系のもの何しても。その、うん、なんですか、それ、例えば、何でしたっけ、前に、ほら、まめさん、あの時もゲストって、サブで出てもらいましたけど、ほら、はい、同人誌のブースにさ、
はい、
印刷屋さん来てるって言ってたじゃないですか。
あ、来てます、来てます。うん、うちから、ここでこういうやつ出せますよとか、うん、印刷の、こういうホルダーできますよっていうのとかもありますし、
販促品作ったりとかっていうのも。
あとは、あります、あります、
うん。
あと、ゲーム用のやるためのテーブルまでいかなかったけど、これにサイコロ入れとくと便利ですよのやつとか、うん、あとは閉じるのに便利なバインダーありますよとかって、そういう周辺器具的なものを売ってるところはありました。だから、需要はあると思うんです、間違いなく。多分、さっきの空きスペースとか、コマとか使ってないダイスとか入れるのにちょうどいいっていう人絶対いると思いますし、
うん、
うん。そういう格、まあ、すみません、ここからはそちらのプレゼント営業努力になりますけど、好き放題言うとそういうのも、
そうそうそう、
好き放題言うとそういう、ゲーマー的に見るとそういうふうにも、ね、うん、うん、あるんですよね、なんか。
まあ、確かにそうですね。
うん、実際、うん、実際のショップに売り込みして置いてもらうのってね、可能かもしれない。うん、
ですね、
ゲオとか、ああいうところでもカードゲームって売ってるでしょ。
そうですね。
ゲオの流通に乗せるのはちょっと厳しいかもしれないですけど。
ゲオの流通でかいな。
でも爆発的に売れるかもしれないし、まあそうなると、
けど
憲法さんの手に負えなくなるかもしれないけどね。
ただポケモンがそれできるんだな、他のカードゲームでもまだ
ね、
ある程度人形はいけそう、ね、
そうなんですよ、はい、あのサイズ調整すれば、うん、他のカードゲームでもいくらでも転用できますし、このままの状態でもあの、うん、いけるとは思いますしね、
うんうん、ですね、うん、あの例えば、京都にある某社に掛け合って、うん、表のプリントをしたものが流通するかもしれないし、
うん、表の
うん、そうですね。いやもう本当にそれが一番理想的ですよね。
なるほどね。オフィシャルグッズとして出るみたいなのがね。
うん、
ちょっとなんとかのキャラとかの絵がちょっとプリントされたりとかそういうこともあったりとかですね。うんうん、
そもそもマットを置くってなってましたけど、うんうん、マット部分がすでにプリントされてるとかね。
うん、うん、うん。それは全然いいと思いますよね。ねやっぱり。
うん。うん、だからそういったちょっと。いろんな補足的なものを考えるとちょっと展開は面白いんじゃないかなと思います、
うん
いや会社として何ですかその実績が一つできたっていうのは、うん、ケンポンさんこれはすごいことなんだなと思って、うん、いや、うん、もうねこれ言い出したからには俺は絶対出てもらおうと思ったんで今日はおいダイレクトマーケティングしようぜっつってね、あの気軽に声かけたんですけど、
3年ぶりなんだよ。あんたら本当に3年ぶりなんだよな、気軽すぎませんかちょっと。
いや
まあそれ需要と供給が一致したんでしょうけど、うん、
まあそうですね。
うん、あちなみにまだ全然触れてなかったんですけど、そろそろ聞いていいかなと思って聞きたいんですけど、うん、
はい、
ちょっとまあ。こういう時のお約束のセリフなんですが、
ええ、
やっぱここまで機能いろいろありとお高いんですよね、
ええ、いやそうでもないですね。
お
今あのネット上で販売してる価格っていうのが、
はい、
送料込みで4800
円、うん、はいはい、うん、お
いや最初は本当にいやこの値段無理だと思ってたんですよ。
ほう。
一番最初にお話しした送料の絡みで、
はいはいはいはい、
もうそれだけで2500円とかいくだろうなっていうのがあったんで、
はいはいはいはい、
で、まあ先ほどもお話しした通り、これ製造を自分でやってるっていうの、その人件費とか、
うん、
そういうところまで含めると、はい、まあどう頑張っても7、8000いくんじゃないかなと思ってたんですよ。まあ、実際そういう風にツイッターとかでもアナウンスしてたんですよね、
うん、はいはいはい、うん、
ただびっくりしたのがその値段でも全然買いますって言ってくれる人が複数名いたっていうのがあって、であれば、
うん、いけるっしょ4048ですよね。だって普通のやつのテーブルだけで実質家具として普通に使えるわけですから、うん、
ですね、
単なるローテーブルでも使えるっていうことを考えれば全然ありだと思っていうか思ってより安って感じなんですけど今、うん、
そうですね。いや実際その、うん、普通のローテーブルどんなに安くても多分3キュッパとかそんなもんだと思うんですよね。
うんうんうんうん、
でまあそれに加えてあのサイズがでかくて、
うん
うん、
カードもしまえる、
うん
うんうん、それで4800円だったらまあ普通に買ってくれるんだろうなっていう、うん、のはやっぱありましたね。
うん、はいはいはいはい。うん、やっぱ使用の用途が特化されてるってのはかなり大きいのですよね、うん、これはね。
そうですね。
はいはい、
うん。ものすごくニッチなところですけど、やっぱ欲しい人は欲しいですからね、こういうのって。
だと思います。この自分の使用用途にピタリっていうのは、
うん、
大事なんだと思うんですよ。
うん、はいはいはい、う
ん、こんな高いのはいらないけど俺の今ねつけてるスマートウォッチも同じですよ、
う
んうんうん、そんな高いのはいらないんですよ。ここまでの値段でいいんだけど、うん、ここまでの機能があればいいよっていう物品で買ったみたいなものがあって、
うんうん、ですよね、
うん、そういうのって実は大事だったりして、
そういう 大事大事ですね、うん、あと下手に高くてこれ使わねえだろうっていう機能いろいろつけられるよりは、うん、ちゃんと分かってて、うん、この機能は最低限だけつけといてっていうのちゃんと分かってつけていただいていたらすごくありがたいです
ね。そうそうそう、ね、うん、あの電子レンジでケーキも焼けますよって言われてもケーキ焼かねえしっていうなるわけじゃないですか、
うんうん、あります、うん、あります、
ま
あ、
温められてまあでもパン焼ければいいよねっていうね、これでじゃああれよりも1万円安かったらこっちの方がいいわってなるわけですから、
うん
うん、はい、うん、ね、そういうそのニッチなところっていうのを狙ってきたというのは面白い商品だなと思ったのが一つと、今回やっぱ、うん、まあここからはかなり俺は真面目に喋りますけど、あの、うん、憲法さんこいつをその企画から自分が欲しいと思ったものを企画から試作に至って自分が仕事に置いてたところとしてこれを持ってって会社に作ることを OK してもらったっていう行動力が俺は素晴らしいと思うんですよ。
お
う、うん、うん、ああ、もうなんかあのツイート見ててこいつはすげえなって思いました、
うん、
あの感想として。うん、
うん、
うん、ポケモンカードゲーム自体を知らないとしてもですよ、
うん、
あ、なるほど、こういう風な展開の仕方があるのかって思いましたし、
うん、うん、
うん、そこがね、実行に結びつけられたっていうのはすごいなと思いました。うん、本当にせず、あの、何、設計されてる方なんですよね。営業の方じゃないんですよね。
ね、設計です。
疑問に聞く段階を刺さらないですか。
はい、まあ、あのね、あの実際、ケンポさんの会社の方もひょっとして聞かれるかもしれませんから
、
めちゃくちゃなことは言いませんけども、うん、ね、もう一度、ケンポさん、自分の お口からもう一度、はい、一応、反則のもう最後を締めくくっていただきたいんですけど、はい。
はい。
はい、
今回、ご紹介させていただきました段ボールテーブルなんですけども、
はい、
ケンタロスさんの方から、URL は書いてもらえると思いますが、そこのサイトから行ける、カネパ楽天ショップですかね、
うん、
そちらの方に直接リンクで行けると思いますので、うん、そこで3クリックぐらいしてもらえれば、うん、あの4800円でこのテーブル買えると思いますので、あのご興味出た方は、まあ、とりあえずページだけでも見ていただいて、
そうですね、
あと、うん、まあ、本当にお気に召したっていうことであれば買っていただければ幸いでございます。
は
い、
あの憲法さんの、ツイッターアカウントも一緒にリンクしておきますが、あの憲法さんに遡っていただくとですね、はい、この人頭おかしいんじゃないのみたいなね、ガンダムを作ったりとかね。
うん、そうですね、作りましたね。
そういった写真も載ってますけど、
うん、
うん、これも合わせてツイートで宣伝で入れておきましょうかね。
そうですね、
うん、
いや、まあそれもそれで、あの会社からそれは作れって言われたんですよ。
あ、それは作れって言われたんだっけか。
あ、これは仕事なん、あ、まあ確かにあんまり趣味でやる趣味でやってる人いるもんな、こういうのな。
そうですね、趣味でやる人もいるんですけど、これに関しては、社長がわざわざ自分のところに来まして、
うん、
はい、
ケンポン君、ダンボールでガンダム作れないかなって急に出して、はいってなったんですよ。
何言ってんだ、お前。
普通社長のネタから出る言葉じゃないよな、それ。
いや、ちょうどそのお台場にガンダムが、立ったちょっと後ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
まあ、これ展示会とかでなんか立ててたら、あのすごいお客さんとか来そうじゃんっていう、すごい安易な感じの、
ちょっと待って、ちょっと待って、その社長好きになりそうな気がする、かなり。
いや、でもあれなんですよ、その社長ガンダムとか全然見てないんです。
あ、そうなんです、フットワーク軽い。
興味はないけれども、その売れそうだったりとか、うん、なんかその集客見込めそうなものとかっていうのであれば、うん、とりあえず、
うん
うん、あのやりそうなやつに頼むっていう。
なるほど。
まあ、その段階で、まあ、自分がガンダムだとかそのゲームやってたりとかっていうのは社長の方にも、まあ、分かってはいたんで、
うん、なるほど、はいはい、
で、まあ、その時に即答しないでちょっと考えさせてくださいと、 は行ったんですよね。
うん。
で、まあ、その後、ペーパークラフトで、その、ガンダム出てたんですよ。その当時っていうか、ちょっと前ぐらいに。
うん。ああ、はいはいはい。
で、それが9800円だかするんですけど、
うん。
まあ、最低限それぐらいの参考資料ないと作れないなと思って、
うん。
まあ、どうせこの話したら諦めるだろうと思って、ちょっと参考資料で1万円ぐらいするんですけど、それ買えれば、まあ、作れるかもしれないですねって言ったら、
うん。
あ、じゃあもうすぐ買っていいからって言われて。
はいや。
あ、ダメだ、これ。いや。これ作んないと会社にいられないやつだって。
いや、だから、いや、やっぱり今の話もちょっと、なんか、ネタ的に出したもののですよ。結局のところ、そういうその、フットワークの軽さっていうところが、今回とてもよく出たんじゃないですか、これ。
あ、まあ、確かにそうかもしれないですね。
店舗さんだけではなく、やっぱり社長さんとか、社長さんイコール社風のところとかっていうのも出てきてんじゃないかなと思うし。うん。
まあ、とりあえず、うちの会社の、なんだ、ポリシーっていうか、そういうのが、
はい、
驚きと感動と安心をお届けするとかっていう、すごいかっこいいフレーズなんですよ。
へ
ぇ
まあ、実際、そうですね。自分で意識してやってるかって言われると、あんまり意識はしてないんですけど、結果としてなんか、うん、驚いたりとか、感動してもらえたりとかっていうのがあるなっていう気はしますね。
へぇ、なるほど。
あ、まあ、実際、まあ、ガンダム作ってみたら、まあ、評判も良かったですしね。
うんうん、はいはい。なん
でね。まあ、でも苦労しましたよ、本当に、あれは。
うん、
なるほど。いや、いや、すごく楽しい。あのね、こういうね、いろんなこの裏話的なものって、ドアラジでも、いろいろ聞いてきたんですけど、こういうメイキング話とかって、ほんと大好きなんですよ、私。なんであんたこういうの作ったよ、とかね。ハウジング一つでも、ドレスアップ一つでもね。写真撮り方でもいろんなこと聞いてきましたけど、うん、もうこういうの大好きなので、はいはいちょっとね、カネパショップの楽天市場店の方にね、はい、ちょっと一石投じた商品であることは間違いないと思いますね、これ。
そうですね、はい、まあ、とりあえず、
はい。うん。はい。というわけで、皆さん、ちょっとぜひまずサイト覗いていただいて、今日興味持っていただけたら、ぜひご購入まで、いうことで。はい、ダンボールテーブルのダイレクトマーケティング会でございました。
ドアラジ。
はい、エンディングでございます。
はい。
はい。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に売れるといいですね、うん、これね。
そうですね。もう、うん、あとはどれだけ売れるかっていうところなんで。
うん。はい、はい。うん、まあ、いろんな。
ちょうどあれですね。うん、YouTuber の方が、そろそろ、うん、動画、上げてくれそうな感じなんで。
ほうほう、
それ、いや、実際そうなんですよ。これも、物を送りつけて、
うん、
実際ちょっとこれ動画とか撮ってもらえないですかっていうお願いをしたら、うん、まあ、結構二つ返事で OK してくれて。
はい、あら。
まあ、登録し、そのチャンネル登録者数も3000人ぐらいいらっしゃる方で。
うわ、すごいな、これは。
うん、もうその方が、とりあえず動画公開ってなれば、うん、やっぱ視聴者数っていうのが、うん、まあ、自分がやってるのの数倍になりますので、
うんうん
うん、そっちでも結構期待できるなっていうのは思ってまして。
なるほどね。いや、これで本当に軌道に乗ってきて、もういいよ、今日残業でみんな発送作業するぞっつってね、なることを祈って。
いや、うん、多分 土曜日に一人で泣きながら作ってると思います、
うん、土曜日
やってくれねえんかよ
そのため、いや、売れるんだったらやりましょうよあ、他組み立てられている人はいないだけでもないんですよね、
うん、ぶっちゃけ今のところこれを組み立てられるのが自分だけですね。
わお。まあでもね。
いや、まあ、教えてないからっていうだけなんですけど。ま
あ、あ、そうですか。
はい。いや、もともと、いや、皆さん、会社の人はそれに、携わってる人だから、ちょっと覚えればってできると思いますしね。
うん。
はい。
そうです。
はい。
うん、というわけで、うん、ね、さらなるちょっと、いろんな、面白い報告、ね、して、いや、実は、また違うのを作ったんですよっていう、ダイレクトマーケティングにおいでいただけられるように。
はい。
いやー、さすがに今回ほどのインパクトはないでしょうね。
そうですかね。
いや
ー、うん。いいですよ、ゲームまでますよ、つってね。そういうのもいいですし。うん。うん。打ち捨てでどなたかにちょっとご紹介してもいいですしね。ちょっと、どんなイベントなのっていう教えてくれっていうのもありかと思いますしね。
うん、うん。そうですね。
ということで。
はい。
はい。いうことで、ね、ありがとうございました。本当に。
ありがとうございました。
ドアラジからのお知らせでございます。あれですね、青空。
はい。
募集延長戦やっております。
はい、
はい、ちょっと少し声小さくなりますけど、
うん、
あなたの好きなドラゴンクエスト派生作品は漫画編ということでは
い、
うん、
募集しております、うん、ちょっと先月までの募集範囲広すぎまして、ちょっと
まあちょっとね、うん、
募集率が悪かったということで、ちょっと3月は漫画に限ってですね、アニメ化決まっております。大の大冒険。我らが中島先生の蒼天の空ね。
はい。
その他、例えば、夕べはお楽しみでしたね。今、現行の漫画でいくと。
そうですね。あと、
うん。うん、ロトの紋章ね。
はい。
うん。
うん。あと、紋章を継ぐものありますし、うん、あと、安部祐樹先生の4コマ漫画とか、あとは、うん、ほんと様々ですね。ドラゴンクエストモンスターズとかもありますし。うん、まあ、あんま言っちゃうと全部寝ちゃうからやめとこう。うん、
あなたの好きな漫画を教えてくださいということで募集しておりますので、皆様、どしどしお待ちしております。
はい。番組へのお便り、青といえばスライムへのコーナーの投稿お待ちしております。メールアドレスは、doareadio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ並びに Spotify にてオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
マメタと
ケンポンでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。